さくちゃん、はい、あっという間に4月ですよ。
4月だね。
世の中は新生活とか、うん、あとは何出会いとか、
出会い、
まあ、その前に別れがあるから卒業とかね。
そうね、
ずいぶんそういうのから距離を感じる年齢になってきましたよ。
そうだね。4月区切りのこと何かある？変わることとか
ないなあ。何か新しく始まることも今んとこないし、
うんうん、
うーん、やってる仕事もそのまま。
そうだよね、うん、
サラリーマンだとさ、部署が変わったりとかさ、
そうい
うのがあるけど、
う
ん、まあスタッフが移動とかっていうのはあるかもしれない、
うんうん、
でも大きく生活でここでバチッと変わるってことはもういつ以来ないだろう。
そうだよね、
うん、35歳ぐらいからないかも。
うん、
さくちゃんは？
私もね、4月で何か変わるってことないかな。あ、娘が今まだ大学生だから、
うんうん、そこがあるじゃん。
そうね、そういう区切り、うん、とかはあるけど、私自身はないかな。
次は何年生？4月から
大学4年生。
おお、最後の1年だ。
そう、
お母さん
ね、
頑張ったね。
ラス 1年、あと1年。
2,3 年前からですかね、いろいろあってたわいない話、雑談をすることがなくなってたんです。それまでは必要なことだけをやり取りするのが効率的なんだと思っていました。失わないと気づけないことって本当にあるんですね。これは雑談の人、桜林直子とコラムニストジェーンスーの雑談番組。喫茶店でたまたま隣に座った人たちの話が耳に入ってきたなぁくらいの感じで、さくちゃん、スーさんの話を聞いてみましょう。
でもまあね、私が何か変わるわけじゃないので。
この間東京来てたよね。
そう、春休みにね、う
ん、何しに行ったの？
遊びに来てて、まあそれぞれ私も仕事があるし、向こうも、うん、もともとやっぱり中学高校お友達が東京にいるじゃない、
うんうん、
だまあ忙しくしてたけど、2日間だけね福岡に遊びに行って。
おお、なんで福岡だったの？
美味しいものを食べたい、どこ行きたいって聞いたら美味しいものを食べたいって言ってたから、うんうん、久しぶりに行くかなと思って、うん、福岡はねもう2日じゃ足りないぐらい美味しいものがたくさんあって。
一泊だけ。
そう、
何食べたの？
2日間、いやいろいろ食べた。ごまサバとか食べられたよ。
お
サバね、お刺身も、うん、しめサバも食べて、うん、そう、なんかそのさ、いろいろちょっとずつ食べたかったから、夜ご飯居酒屋さんっていうかさ、そうちょっとずつ頼めるお店に行ったのね、うんうんうん、和食屋さんっていうか、うん、でお酒飲んでさ2人してさ、うん、なんか感慨深いよね。
大人になったって感じだよね。
大人になった。
さくちゃんほとんどお酒飲まないのにね。
そうね、まあ体調によるっていう感じ。
あ、そっかそっか、うん、じゃあ今回はせっかくだからって言って。
そうね、
飲んで、
うん、旅先だしみたいなね、うん、飲んで。
何話したの？
なんでしょうね、でもまああんまり普段と変わらないかな。旅先だからって特別な話はしてないけど、うん、離れてるからね普段、うん、だから近況報告とかはして、あとは生活があまりに違うので、うん、北海道に住んでるのね、うん、今だ北海道のどんぐらい寒いのかとか、買い物はどうしてんのかとか、うん、夜帰ってくるとき雪の中どうやって帰ってくるのかとか、うん、アルバイトの後とか、うん、そういうなぜなぜちゃんになってたね、うん、
アルバイトって何してるか聞いていい？
アルバイトね、まあ飲食店のお手伝いとかで、うんうん、家からさこう雪がすごい、まだね、うん、雪がまだすごいから、学校行くときはバスがさ目の前まで行くわけ。
うーん、
でもアルバイトってそれぞれみんなバラバラじゃない。
そうだよね。
そうって言ってたけど、帰り送ってくれるって言ってた、車で。
そうなんだ、優しいね。まあ交通手段がないんだからしょうがないか。
そうそうそう、車も持ってないし、うん、バスももうない、終わってる時間だから送ってくれるって言ってた。
何の勉強してるんだっけ？
海の海洋学、海洋生物学、
うん
うん、 魚くんみたいな感じ。
魚ちゃんだ。
そうそうそうそうそう。
魚さんだ。
もう魚さん。
成人だから。魚さんだ。
そう、魚さんだからね、水族館も行って、地方行くと水族館行ったりするんだけど。うんうんうんうん、
どうだった？
あのやっぱり魚さんがいるといろんな解説してくれるわけ。うん、
そっかそっか。それ楽しいね。
楽しい。私が楽しいよね。
うん、どういう解説なのそれって。
なんかその飼育の目線もそうだし、うん、あの食べたらどういう味がするとかもそうだし、うん、ね、展示もさ、水族館私は全然好きなんだけど、暗くてブクブクしてるの好きなんだけど、うん、生き物に詳しくないから、うん、なんて言うんだろうな、例えば福岡のね、その海っぺりの水族館に行ったんだけど、うん、タチウオ
はい、
とかの展示があって、なんか珍しいねみたいな感じで、うん、見せ方とか、うん、こう立ち上げてこう縦にこうなんていうの、浮いてるっていうか、うん、泳いでるっていうか、うん、それの展示の仕方とかもなんか、うん、これは珍しいよみたいな感じで教えてくれたりとか、うん、
そう、なんかさ、どんな気分、自分が産んで赤ちゃんの頃から、うん、育てて、
うんうん、
その人間が成人になり、うん、自分の知らないことを知ってるっていう、うん、そこまでの遍歴ってどんな感じ？
そうね、知らないこと知ってるのはかなり彼女が幼少の頃から、うん、私より生き物については知ってたの。
ああ、そっか、生き物好きなんだもんね。
そうそう、うん、だから彼女に教えてもらうみたいなことは結構あの娘が小さい時から、うん、私が知らないことを教えてくれるっていうのはあったんだけど、
うん、
いやでもなんでしょうね、あっちゅう間だったよ。急にさ、そうそう、急に大人になるわけじゃないからさ、
う
ん、
そうだよね、
うん、じわじわ、うん、まだあんまり実感ないかな。
そこまで大人になったっていう実感？
うん、お酒飲んだ時は思ったけど、なんか、
ね、なるよね。
そう、あ、そう、そうかっていうのは思ったけど、うんうん、まだあんまり実感ないね。
いつ実感が来るんだろう ね大人になったなって自分の子供が、
うん、なるんだろうね。でもさ、ずっとずっと子供のまんま、なんていうの、いや年齢とかは大人でも、うんうんうん、やっぱりずっと子供なんじゃない。
まあ自分の親の自分に対する目線を考えると、うん、確かにそうかも ね大人なのにある種の子供扱いというか、
うんうん、やっぱり娘は娘、息子は息子なんでしょうね、うんうん、
ね。いやでももう二十歳過ぎるっていうのは感慨深いよ。さくちゃんと知り合って本当にそんなに日が長いわけでもないのに、うんうん、やっぱり最初びっくりしたもんね、そんな大きいお子さんがいるっていうのは。
そうね、20年いるから私はもう慣れちゃってるけど、う
ん、ってことはさくちゃんのママ友と言われるような人たちももうみんなお子さんは二十歳過ぎてるわけでしょ。
まあそうだね、うんうん、そうだね、結構確かに年が上の人たちが多かった。
そうだよね、そうだよね、
うんうん、
いやお疲れさんでしたって 毎回その話聞くたびに言ってる気がするけど
本当だよね。自分でも結構記憶がもう20年前とかだとさ、うん、いやどうやってたんだろう、よくやったなっていうかさ。
世の中なんか変わった、その頃から比べて。
あのね、一番大きく違うのは、私子供生まれて数年、6年ぐらいかな、
うん、
スマホがなかったのよ。
厳しいね。
いやでもね、私なくてよかったよ、
うん、あ、そう、そっか、なんかすぐ調べられないから辛いなと思ったけど、そうじゃないんだ。
うん、あのもちろん便利なことあるけど、うん、スマホもなければ SNS もなかったから、うん、あの知らずにいていいまま、なんていうの、
あー、なるほど、
うん、
それはあるね。ちょっと今情報型っていう言い方は手垢がついてるけど、
うん、
知らんでいいことも自分のやり方でやっときゃいいのに、
うん、
いろいろ影響されちゃうこともあるよね。
あるよ
ね。あと比べちゃったりとかね。
そうそうそう、人のもそうだし、あとそういうなんていうのかな、あ、まあ要は私たちの時って情報の仕入れ方はひよこクラブとかベビモとか雑誌
雑誌だ
が第一で、うん、あとはインターネットはもちろんあったんだけど、うんうん、掲示板みたいなものだったりとか、
うん、まあ歩きながら見たりとか外で見たりっていうんじゃなかった
じゃない、お家でブログとかもあったし、うん、インターネットはあったんだけど、でもそういう混ざらない、そういう精査された情報と個人の感想とかが混ざったりしなかったから、うん、今全部一緒くたにさ、
ね、
入ってきて、
うん、しかも全部ある種声の大きさが同じっていうか、まあ SNS なんかだと 別に文字の色が変わるわけでもないし、うん、専門家の人も一般の人も同じ、まあフォロワー数とかで影響力が違うっていうのはあっても、少なくとも表明は同じ声の大きさでできるわけだから、うんうん、そうなってくると確かにいろいろ混ざっちゃってんだね今。
混ざってるのとさ、そのじゃあ調べようと思えばというか知ろうと思えば、うん、そういう一人ずつの意見っていうものもバーッと入ってくると、じゃあ自分がどれを選ぶかっていう時にさ、うん、すごく難しいと思うんだよね。どっちもいい、うん、こういう意見もある、こっちもいい、こうしたら失敗したみたいな、うん、全部見た、うん、その後でさあお前はどうするんだってなったら、うん、やっぱりすごい難しい気がして、うん、私は情報がまず少ないから、うん、まあ、自分で考えるってこともそうだし、その失敗例だったりこっちの方がいいよみたいな言われないから、
うん、
よしこれでやろうって言ったらもうブレない、
うんうんうん、
それって知らなかったからだよなと思って。
そっか、
うん、
ブレないのは知らないからっていうのは確かにあるね、うん、知れることによって解決したこともいっぱいあるけど、
いっぱいあるきっとね。
でも知ったことによってぶらされたことも多いね、同じぐらいね。
あると思うんだよ、情報整理っていうかさ、うん、そのたくさんの情報をどう集めてどうやって絞って自分の決め方みたいなのって教わったことないじゃない。
まあ学校で習わないよね。
そう、うん、習ってないのにいろんな年齢が同時にスマホと SNS が始まった途端、それを一人ずつがやんなきゃいけないでしょ、
うん、
あれ辛いよなと思って。
大人もさ、うん、それこそ自分の親世代もそれを知らないから教えられないもんね。
教えられない。で、あの一個例えばすごく偏ってる情報でも、うん、一個たどり着いてみたら似た情報がいっぱい入ってくるようになると、
今特にそうだもんね。
そうそうそう、うん、そうするとさ、何こういつも言ってるのと同じかもしれないけど、自分でそれを選んだわけじゃないのに、うん、足をもうそっちに引っ張られるみたいなさ、
はいはいはい、
これが正しいんだみたいになってきちゃうみたいのって、うん、どうやって教えたらいいか分かんないよね。
よく言われる陰謀論とかも多分そうだよね。
あ、そうだね、もうそうとしか見えなくなってくるみたいなね、う
ん、一個たどり着いちゃったら同じ意見の人がたくさん集まっている場所が、
うん、
真実の場所っていう風に見えちゃうもんね。
見えるんだと思う、うん、だから小学生みたいにみんなが言ってるって、
あ、はい、みんなって誰よって、
そうそうそうそう、
親はね半笑いで言ってたけど、言われてたけど、私も子供の頃、
うん、あれが学校の教室からそういう SNS の中の偏った情報も同じで、うん、それどうすんだろうみたいなことを思うと、いや SNS なかったから、
うん、
まあ、世間知らずみたいなこともあったよ多分、うんうんうん、知らずによくできるねみたいなところもあったけど、うんうんうん、私は最初の6年間 SNS がなかったっていうのは私にとってはいいことだった気がする。
小学校に入るまでなかったってことか。
そう、
それは素晴らしいね。一番その時母親としての歴も浅いから、
うん、
どうにでもぶらされちゃうもんね。
そうなんだよね、
運が悪ければね。
あとは私が20代だから、そこって、うん、20代の他の人たちの、まあ、キラキラしたこういろんな悩みや楽しいことも知らずにいられた、うん、連絡取らなければ、うんうん、それも良かった、
ね、うん、SNS だとそれこそなんで私は子供育ててるんだろうみたいなことを思っちゃうこともあっただろうし、
うんうん、
みんなが飲み会やってたりとか、
そうそうそうそう、
旅行行ってたりすればね。だし、あとあれもそうだよね、子供の成長の比較とかもすごくしちゃうよね。
そうだね、
みんな今さ自分のお子さんが何歳かみたいなのを SNS のアカウントにつけてたりするじゃない、
うんうんうん、
そうするととかハッシュタグで、
うん、
そうすると見ちゃうもんね。
見ちゃうよね。参考になるからさ、あのいいことも多分たくさんあると思う、うん、同じ悩みを共有できたり、うん、いやでも私はなくてよかったなって思っちゃうね、
うん、
キリがないからね。
キリがないよ。
今日はここまで。この後は3月27日に行われたライフスタイルストアプラザ主催のイベント、プラザスタイルプロジェクトキャンプに2人が参加した模様をお届けします。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。どうもどうも、お邪魔します。ジェンスーと申します。よろしくお願いします。
桜林直子です。よろしくお願いします。
誰って感じだと思いますけど、どうもどうもありがとうございます。いやー、すごい大盛況ですね今日。たくさんお客さんいらっしゃって、
ね、
賑やか、
ね、賑やか。こんな楽しい場所が原宿でイベントを催されてるなんて。あ、
何
ジェシカおったわ、大好き。あっと思ってここで会えると思えなかったんで、ジェシカちゃんです。
嬉しい、ね、
どうもどうも。あ、どうもどうも、いつも見てますゼロプリの皆さん、どうもどうもありがとうございます。ごめんね、突然声かけた。突然ちょっと失礼しました。会場の皆さん、そしてインスタグラムの配信はこちらかな。ここからはですね、 TBS ラジオのポッドキャストで、雑談番組があるんですよね。隣の雑談っていう、
はい、
ございまして、その配信をしている私たち2人がこのステージでプラザ雑談をしていきたいと思います。よろしくお願いします、ね、
よろしくお願いします。よしよし。
今ですね、私たちウィズ原宿で行われているプラザの展示会に来ておりまして、そこでいろいろと、皆さんが見ている中でイベントをやっているところで今しゃべりをさせてもらったんですけど、今回はその名も、ね、プラザスタイルプロジェクトキャンプということで、プラザの新商品の展示会
なんですね。
うん、で今回プラザの新たなスローガンっていうのが、ハーツアップ、
ハーツアップ、
心臓、ハート、心アップ、ハーツアップっていうことなので、心が弾み日常の心拍数を上げるということなんですけど、さくちゃんは最近なんか心が弾んだ経験ありましたか？
心が弾んだ瞬間、先週ね、あの隣の雑談でトークイベントを、
うん、
行ったんですけど、
そうなんです、
うん、普段あのポッドキャストで音だけで聞いてもらってる形ですけど、あのお客さん50人ぐらいね、会場で直接あの対面してこうやってうなずいてくださったりする中でお話ししたのが、うんうん、かなりこう心が弾む、嬉しかったですね。
ハーツアップでした。
ハーツアップしたね、
うん、瞬間ですが、私は最近ですね、あの一昨日の話すことなんですけど、街の雑貨屋で買ったカバン、緑色のカバン買ったんですけど、うん、持ってたら友達にボッテガって言われて、それが超ハーツアップでしたね。2800円ぐらいのカバンだったんですけど、やっぱあの若い子が持つと多分そう見えないんですけど、おばさんが真緑のカバン持っててボッテガに見えるっていうですね、こんなハーツアップのことはなかなかないよ。
俺得だね、得だね。
20分の1ぐらいの値段で買ってるからね、超俺得でしたね。そう、ハーツアップの瞬間、私はそんな感じでしたけれども。
そうかそうか、はい、いいね、ハーツアップ。いやでもなんか本当にカラフルで、会場の中も
みんなすごい、
ね、入ってきた瞬間にさ、こう外から入ってきた瞬間にワクワクする感じかなりしたよ ね、
ね、うんうん、私たちはですね、もう完全にソニプラ世代なんですよ。もう今日は必要にソニプラの話だけして帰ろうかと思うぐらいソニプラ世代なんですけど、多分雑談の見てる人たちもその世代世代で60年代70年代ぐらいからずっとあるから、うん、その世代世代の人たちにプラザの思い出ってあると思うんですけど、さく、うん、ちゃんはプラザ、ソニプラっていうと思い出は何ですか？
ソニプラ、私はもう1990年代が丸ごと、うん、中学1年生から20歳まで90年代なんですよ、はいはいはい、うん、でもソニプラ、私はあの荻窪ルミネのソニプラザ、うん、あと吉祥寺のプラザ、
うんうん、
もうなんだろうな、何回行っただろうね、お世話になってました。
本当に、うん、私はね、銀座ですね。やっぱりソニプラといえば銀座で、いいね、あのポンポンポンポンポンって階段降りていくと音符が鳴って、下に降りていくとですね、
あ
って、うん、で多分一番最初に行ったのは小学生、親と一緒に銀座に買い物に行った帰り、うん、丸の内線で帰るときに駅の改札に降りていく右側の方にソニプラがあって、うんうん、であそこにしか売ってないものがわんさかあって、
あっ、
お菓子もそうだし、うん、あとやっぱり中学ぐらいからになると文房具、今考えるとなんであんなザラザラの紙の罫線が打ってあるんだけど、罫線の太さが全然違うんだよ、濃淡がひどい、なんか雑なんだよ、
だ、ねだね、
端的に言うと雑なんだけど、うんうんうん、でもすっごいあれがかっこよかったの。
いや、よかったよな。
ペンとかも超書きづらいんだけど、うん、あのペン持って、あのノート持って、リングノート持って、うんうん、意味なくバインダーみたいに止めて、うん、でソニプラで買ったケースにそういうの入れて学校行くっていうのね。
そうだね、まさにそうだった。もう文房具、中学校の時からなんだろうな、こう透明のさ、ペンケースとかが流行ったじゃない、
うんうん、
で中が全部見えるから、
はい、
中も こだわりだし、うん、カラフルなペンとかがあの入れるの大好きだった。文房具大好きだったな。
あとシール世代じゃないの？
そうなの。
私よりちょっと若いから。
そう、そこも世代あるのかな。
あると思うよ。
そう、ミセス・グロスマン、
なんだろう、キラキラしてないのが好きだったの。
あ、キラキラしてるのがソニプラって感じだけどね、うん、
なんかね、マットなね、もう切り取っただけのハートみたいなのとか、うんうん、クマとかのを、透明のなんていうんだっけ、ああいうのはバインダー、
うん、
こうリングファイル、
はいはい、
とかに自分なりのこうアレンジをしたりして、うん、でそれになんか手帳をこうスケジュール帳で使ったりとか、
へ、
手帳の中もペタペタシール貼ってって、うん、シール大好きだった。
あー、シールでいっぱい貼るね、うん、
貼ってた、貼ってた。
私ね、カエルのシールがあったのよ。カエルがちょっとずつちょっとずつポーズが違うから、でもね、剥がすとね、足がカエルの足がくっついちゃうの、こうやって。でそれをもう一回ビーって戻して貼りってこう押すみたいな。カエルのシール買ってたわ。
やってた、やってた。だなんか結構ただの紙みたいなシールだったよね。なんかこう
あったね、あったね、うんうん、そう
そうなのよ。
あとあれですよ、私たちの世代でいうとシャンプーでいうとアグリーですよ。
アグリー、
アグリーシャンプーもうあのいい匂いかどうかもちょっと今覚えてないんですけど、多分相当匂いがきつかった記憶があって、
匂いが強かった
の覚えてる。すごい、もうあの、うん、アラフォーアラフィフしかうなずいてないっていうこの会場で若い子たちは今何のことやらと思うんだ
ノーアグリー、
ね、君たちの親の時代にもあったんだよブラザーあったんですよ。でとにかくね、当時の日本のシャンプーにはないぐらいの匂いの香りのインパクトがすごかったんですよ、うんうん、でめちゃいい香りで、
うん、
あれ、ね、どんな香りか何も覚えてないけどめちゃいい香りだったってことだけ覚えてる
ね。なんだ、なんかチューインガムみたいな、そういう匂いだったよね。
そうだっけそう、
まあ、香料ってことですけど。
そうそう で, でもね、結構プラザになってからもそのスキンケアものとか、うん、私あのサボリーノは家にいつも2つぐらい置いてありますし、
うんうん、
ルルルンもこう、
ルルルンも
で、うん、いつもあの地方行くと各地のあるからさ、
うんうんうん、
それお土産で買ったりとかプラザで買ったりとかして、うん、ローションパックはしてますよ、
うん、美容のものもそうね、そう買ってたな。なんかあの高校生の時、うん、お化粧を始めるじゃないですか、こう学校行く時とかもちょっと、はい、こうバレない程度のお化粧とかを始めた時に、うんうん、プラザであのメイビリンのダイヤルマスカラ、
はい、あー一番バレるやつじゃないですかダイヤルマスカラ
ちょい回しだよ。
8ぐらいまでやっちゃうでしょ1とか2で使った試しないよねあれね。
いや大好きだったな、なんか大人の階段を登る
そう、ね、
感じが ね,
ね、
うん、
他にでもさ、ま、あのピンクのさ四角いケースのマスカラもあったよね。
あったあった、ピンクと黒のなんだっけ、グレートラッシュ、
グレートラッシュ、
グレートラッシュ、
グレートラッシュございました。
いやもう
今はお湯でスルリの世代でしょ皆さん。
そうそう、
私たちがまつげを痛みながらですねマスカラを塗ってた時代もあったんですけど、
ここが真っ黒に目の下が真っ黒になっても
諦めず
塗って
た。そうそうそうそうなのよ、懐かしい。
つけてたね、
いろいろやってたね、メイベリー。
懐かしい懐かしい、ね、
なんかさそうやってなんだろう、あの用がなくても行くのよ、何かを買いに行く場所じゃないのよ、
うん、
い
やそうね、
とりあえずあったら入るのよ、
うん、だってなんだろう、もうそれこそ上がるじゃない、なんか上がる、
うん、
ワクワクするじゃんお店の中に入って、うん、でなんだろう、なんかやっぱ大人っぽい、まあ、ちょ私も今完全に高校生の自分になってますけど、大人っぽい、大人っぽいんですよ、置いてあるものがかっこいいっていうかさ、
はいはい、
大人っぽいものでそれをちょっと学校に連れていくみたいな感じだったな、
うんうん、あと今でこそそんなことだけど、うん、配色もあの当時あれぐらいバキバキした配色のものって、
うん、
海外雑貨しかなかったから。
そうだね、
そうで私の世代の前後で言うとプラザで、まあ、当時ソニープラでルーズソックス買ってたと思うんだよね。
あー買ってたね、
あのこんなやつ
すごい、
ルーズの域を超えた、
そうね、だなんの伸ばしたら
このぐらいまで来る、ももぐらいまで来るようなの、ね、でもあれはやっぱ売ってるところが限られてて、
うん、
今みたいに通販もなかったし、うん、靴下屋に行ったらあるもんじゃなかったわけですよ。
なかったなかった、
そこであったらとりあえず、まあ、足太く見えることこの上ないんだけど、
うんうん、
ね、みんなあれでルーズソックス履いてたよね。
履いてたね、だもうなんだろうな、行かないと始まらないみたいな場所ではあったよね、
うん、なんかこう、あと私がすごい覚えてるのは、うん、ダイエット系の海外からのものも結構プラザが最初にやって、あのここにいるヤングは誰も分かんないと思うんですけど、このヤングの親は全員分かるボノラートっていうまずいスープがあってね、
笑ってるよ。
あのでもね、あよく考えたら別にあのスープを飲まなきゃ痩せなかったわけでは絶対ないと思うんだけど、
そうだね、
でもこうなんかケーキ漬けみたいなのがあったのよ。
ケーキ漬けだったんだあれ。
そう、ケーキ漬けスープみたいなのがあったわけで、それを飲むと、うん、痩せるっていうより多分食べ過ぎないとかっていうのがあって、
ね、
うん、でボノラートのスープを飲んだりで、その何年後かにプラザになってからかな、あれはあのハリウッドジュースあったの覚えてる？
ハリウッド48アワーミラクルダイエット。
そうそうそうそう、よく考えたらハリウッドって何っていう。
ハリウッドスターやモデルたちが、
そうプラザに一歩足を踏み入れたらハリウッドでないとか考えちゃダメなの。
そうだね、
踊らされないと。バイヤーも絶対そのつもりで買ってきてるから、その心意気を買わないと。私
いやめちゃくちゃ流行ったよね。48時間それしか飲んじゃダメなんだっけ。
それめっちゃ甘いの。
まあ痩せるよ ね、
薄 く、
そね、
薄くしたりとかしてめっちゃ甘いの。そうで48時間ダイエット。だからでもお菓子も買ってたでしょ。
買ってたよ、お菓子大好きだった。お菓子買ってた、
ね。まあ、グミのねトレンドは結構コップラザからってのもあったしね。
そうだね、そうそう、昔からだから私たちが中学生ぐらいの時から、
うん、
あのカラフルなね、これは
そう、
うん、
ミミズグミみたいなの
はあったあったあった
プラザで買ってたね、
うんうん、
あと なんかお菓子買ってたの覚えてる？
お菓子覚えてるよ私。あのなんかね、あのお菓子の名前覚えてないんだけど、ちっちゃいテディベアの形のグラハム
クッキー
みたいな、
うん、あったね、クッキー
あった、うん、でクマがさ型抜きされてるだけじゃなくて 3D だったんだよな。
ちょっと立体的だったよね、
うんうんうん、あれ大好きだった、うん、こう並べて頭から食べるみたいなのが好きだったな。美味しかったんだよ。そんで
私はね、80年代なんですけど、うん、フェイマセイモスのクッキーがあったんですよ。
缶に入ってる、
缶に入ってる、
うんうんうん、
あの 一口サイズの、うん、アメリカクッキーで、まあ甘いし油っぽいんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。あれどこ行ったんだ、もうないのかな、フェイマセイモスって。
もうないかな。
もうみんなステラおばさんに吸収されてるの。でも
そうなのかな、
すっごい美味しかったの噛んで。
いやそうだね、美味しかった美味しかった、
めちゃめちゃ美味しかった。
そうだね、
だからフェイマセイモスのクッキー買ってボノラートのスープ飲むっていう、もうなんかさ辻つだ。でもね、思うんですよ、プラザって結局何かっていうと、女の子の辻褄の合わない欲望を全部集めたとこなの。
いやそうだな、
そ
うだ、
その痩せたいし食べたいし綺麗になりたいし、うんうん、みたいな、こういろんな欲望を全部辻褄が合わない状態でごちゃっで、
うん、
入れた宝箱みたいなところがずっとプラザじゃないですか。
そうだね、だ授業より文房具が好きだったもん。
そう、
文房具
勉強したいわけじゃ、勉強したかったらあの文房具じゃない。
そう
そう
そうなのよ。でもほら上がるじゃん、そのペンケースの中だけは自分の世界で好きなものしか入ってなくて、
うん、
でシールとかで自分専用にしてみたいなのが、うん、勉強はしないの、開いたノートにはそんなに綺麗に書いてないけど。
そうそう、
いやでも好きだったな。授業のことは覚えてないけど、
持ってることが全てでしたね。
そうだね、うん、でなんだろう、なんかさ、あの服とか靴とか髪型とかじゃなくて、この自分にだけ見えるもの、
うん
うんうん、なんかそれが思い切りできた感じがしたわ ね、
そうね、
人から見えない、
うん、人から見えるもので言うと、うん、レスポよ。レスポのカバンもプラザにしかなかった時期が長かったのよ。
あそうだね、あれあれプラザで買うものだった、
ね、
今思うとっていうのあるよね。
そう
さっきも言ったんだっけ、マリクアントの、
マリクアントも銀座あった、隣そうだった、
プラザの中にありましたよね。
ありました、
そうそうそう、
この間所沢のパルコ行った時にね、マリクアントあって懐かしくて、うん、ピアス買っちゃったもんね。
あピアス買っちゃった、
うん、でも私は所沢のパルコじゃなくて、あの銀座の降りていったところのところにあるあれで買ったつもりだけど、
なんかそこだけマリクアントのところだけちょっとカウンターみたいになっててね。
そうそうそうそう、
私高校生そこから先入れなかったもんな。
あちょっとね、ちょっと大人の世界だったよね。
そうそう
そうそう、うんうん、なんかさすごい量のさアイシャドウとかが並んでるじゃん。
そう憧れてた、
憧れてたね。なんかそう銀座はそれで入って、洋服も結構あったのよ。
あそう、あ
そう、ボーダーのシャツとか、
そうだね、
T シャツとかもそうだけど、
うんうん、
洋服、あとワンダーブラとかもあったよね。ワンダーブラも
あった。
そう、もうあんなもんじゃくっつかない、怖くて心もとなくて。
いやそう、ヌーブラとかワンダーブラとかもその
そう
じゃない？
そうそう、あとなんか強制タイツみたいなのとかさ、
強制タイツとかもそうだね、
あった。あ
今もそうですよね、スウェットとかさ、
そうそう、
パジャマとか、うん、なんだろう、お部屋着かわいいよね。ワッフル地の上下みたいなやつ、この間娘に買ったよ、ね、うん、私。
今どこのプラザ行く？
今もね、変わらず吉祥寺の。
あそうなんだ、
行くよ、
うん、
よく行く。
私最近恵比寿だな、ずっと。
恵
比寿は広いのよ。
広い、
はい、広いから間口が広いから化粧品も充実してるし、うん、洋服も充実してるし、
うんうん、
でなんか夏とかに普段の香水つけてるとちょっとトゥーマッチだなっていう時なんかにシュッシュってこうボディースプレーみたいな感じでいい香りの若い子たちのところにすいませんすいませんって入ってってクンクンクンクンってやったこれなら大丈夫って言って買ったりはしてるね。
あ、うん、いや香水あったね。香水もプラザだったかもしれない。プチ3本とかさ、
プチ3本懐かしいね、う
ん、あのレモンとかなんかシリーズあったよね。
あったあった。
なんか香水未満みたいな、コロン以上みたいな感じの、うん、
コロン以上香水未満みたいなあったね、う
ん、いやーもだえるね、なんかね、
懐かしいよねもう最終的には60年代から2020までのあのお店作ってほしいよね、横長のね。
そうだね、
全部その時の時代のものを置いて、こう、あのこっちの最初の方で親がむせび泣いてるっていう。
そうだね、膝から崩れ落ちるっていうね、
ああって言いながらね、
あの時
のフェイマスエイモスって言いながら食べてくれたもんもうなくなっちゃってるかもしれないけど。
どうだろうね、うん、
本当に
すごいな。でもずっといけるね、ずっと話せるよね。
なんかさっき今20代のこと、うん、えプラザっていうと何って言ったら、うんうん、数字ズーのやっぱり人形とか、
ね、マスコットみたいな、
グッズとか。そう、あとさ、アメリカのさ、トンチキなさ動物のなんだっけ、タイニーだか、タイタイなんとかっていうブランドありますよね。
ハートの
なんか、そうそうそう、ハートの、うんうんうん、であそこでさ、みんな可愛いクマとか犬とかでたまにトンチキな架空の動物みたいないるのよ私あれ結構好きで買ってたわ。
あ、ほんと、そのなんていうの、ジャジャマルスタンスの、
そうそうそうそう、あのみんなとは可愛いんだ、クマとかさ可愛いんだけど、あー、これお前売れ残るやつと思って。
あ、わかる。でも私もそういうあのメインじゃないキャラクター好きだったな、
ね、うん、買っちゃうよね。
買っちゃうね。
そうそう、
いや懐かしいな。でもいや懐かしいとか言っても先週行ったよなみたいな。
そうなんですよ、うん、連綿と続いてるんですよ私たちの中に。
すごいことだよね。
ね、このプラザのマークもすごい覚えてるし、
うん、そう、さっきね見てソニープラからこのプラザになったの、うん、最近だよねとか言ったらもう2007年なんですね、変わったの、ね、
びっくりしたよね。5年ぐらい前だと思ってたから ね私たち ね
17年前だったね。
そんなに昔なの、
そりゃ通じないはずだわ。
17歳ぐらいのつもりだったの自分がっていう。そうね、
プラザ
最近でもあれですよ、あ、やっぱり韓国コスメですよ。
あ、そうだね、そう、コスメなんかね、もう勉強させていただきに行くっていう感じ。最近はどんなのが流行ってるのかしら、ね、みたいな。
でも今日もいろんなところで出てるけど、
うん、
ロム&さんのアイシャドウとか私もすごい愛用してますし、
うんうん、
あ、藤子さんで眉毛描いた、あ、藤子さんは K-POP コスメじゃないけど、
うんうん、
いろんな、そう、眉毛描くの液体のやつ使ってます、ありがとうございますありがとうございますってなんだってそれを、ありがとうございます、それを ね
ティント、眉ティント使ってますよ。
そういろいろとだからやっぱずっと変わらず中学生、高校生、大学生ぐらいがまず行ってみるっていう、
うんうん
う
ん
う
ん、
で吟味して自分のお小遣いの範囲で許すものを買ってみるっていう場所なんじゃないの。
本当にそうだと思う、うん、うち今娘が大学生なんですけど。
あ、そ
う
か。
そう、同じようにプラザで大人の階段を上り、
ね、
なんかこのリップで合ってるかなみたいなのとかをやりながら、うん、
そうね、
ちょっとずつ買い集めていってみたいなやってるよ。
私たちはほら逆に今流行ってるメイクのグッズなんかが自分たちが若い頃にはなかったようなものがたくさんあるから、
うんうんうん、
そういうのをちょっとトライしてみたりとか、うんうん、あと、なんか今の若い子たちの羨ましいのは結構いろんなコラボものが多いじゃん。
そうだね、あのさ、赤坂 TBS のあるね、赤坂にちっちゃいプラザ
あるよね、ちびちびプラザあるよね。
あそこなんかすごいいろんなコラボのさ、うん、やってるよね、
うん、あるある。
そう、羨ましい、あいの楽しい。
そう
ね、こうなんかコスメにいろんなキャラクターのねついてたりするやつ見てて、
そうそう、ああいうのなかったよね。
そうだね、そうだね、
そうそう、
うんうん、
だそう考えると今の子でもまあみんな同じなんだろうな。みんなやっぱり店見ながら、
うん、
これ試してみようかな、これ買ってみようかなってやって、うん、試して
試して
よかったよとかどうだったよとかやってるんだろうね。
あとプレゼント人に何かちょっとしたお土産あげたいなみたいな時も覗くし、
うん
うんうん、この間はまるでこたつソックスを、
あ、冬ね、売ってた、
うん、売ってて、
うん、
冬なんか食べ物って感じじゃないなみたいなちょっとしたプレゼントみたいな時に買ったりしましたね、
うんうん、そう、食べ物じゃないちょっとしたものを送る時にもすごくいいですよね、
うん、 入薬剤とかね、
食べ物ももちろんいいけど、うん、食べ物じゃないちょっとしたものを送るときも実はいいんですよ。
そうそう、本当にちょっとしたものとか、うんうん、あとなんか小学生とか小さいお子さんいる子、うん、あにもなんかさ、なんでだろうね、こう何歳に向けてでもちょっとしたプレゼント見つかるのよね。
まあ、あのもらった人がわって喜ぶものが置いてあるってこと
だね。そうだね、やっぱりカラフルでもらって可愛い、うん、華やかでっていうのあるな、うんうんうん、
そうだね、うん、みんなね今インスタライブの方もプチサンボン懐かしいとか、うん、ミスターフレンドリー懐かしいとか、
あーミスターフレンドリー、
ね、懐かしいね、
あのクニクニしたなんかやつリュックにずっとつけてたな。
そう、あの丸に足がついてるようなやつでしょ。
そうそう、クッキー、あ、ジンジャークッキーみたいな形の。
やっぱりみんななんかその高校時代は、うん、ソニプラで買った海外のノートとかペンを愛用してたっていう、うんうん、ね。そうなんだよ、そういうことなんだよ。
ペン使ってたよ。
あのそうなんです、
ね。ティッキーズでしたっけ、あのシャーペン。
あ、あなたそれ言ってたね。
そう、うん、あのさ、こちょうどペンを持つところがデコボコになってるやつね。うん、痛いっちゃ痛いんだけどさ、そのあれずっと使っていろんな色のをシャーペンだからさ色とか関係ないんだけどいろんな色の入れてたよ。
あ、色が変わるわけじゃないのに。
そう、あのそのなんていうの、胴体が本体が、うんうん、なんかすごい微妙な綺麗な色なのよ。こうなんていうのかね、なんかやっぱり日本の文房具にはないすごいショッキングピンクみたいなものとか、うんうんうん、筆箱に入れてあげ上がるっていう感じだった。
そっか、うんうん、なんか時間が30分ちょっと次の予定までに空いて、うん、駅のそばにプラザあったら絶対行くよね。
行くね。
喫茶店入るより多分安上がりだと思って入って喫茶店入るよりお金使って出てくるよね。
そうそうそうそうそう、ねうん、買うつもりじゃなかった。
そうそう、買うつもりじゃなかったって
言いながら、お菓子とかね、普段は買わないけど、そうそうそう買っちゃうみたいなあるね。
そうなのよ、そうなのよ。
お菓子買っちゃうな、ね、私あれすごい好き、あのカバのさ、こうウエハースの形してる、カバの形のウエハースの中にチョコレートとクリームみたいのが入ってる。
カバの形のウエハースの中に想像がしがたいんだけど、うんうんって言ってる人もいるから伝わってる人もいるのかもしれないけど、
そうそう、あるのよ、ヒッポみたいのね、なんか
あるんだ、
あるの、あれ買っちゃう、か結構高級お菓子だと思うんだけど、あ買っちゃうのよ。
そうなんだ、
そう大好き。
今
今売ってる、 今売ってる。
結構前からなんか、うん、コスメの周り関係でいくとネイル、新しいネイルとかちょっとなんかこの色今までつけたことないけどっていうのが結構プチプラで買えるので、ネイルを買ったりすることはあるかな。昔はレブロンしかなかったんやで。
そうだね、
びっくりして振り向いてる若い子いますけど、ありましたよね、レブロンね、置いてましたよね、
ネイル。そ
レブロンのこんなこうだ、こういう
かでかかったよね、
でかい、絶対なくならないのよ、
うんうん、
ですぐ乾くみたいなのこう上に塗ってさ、うん、あお母さんとかやってたけどお母さん蓋開けてとか言いながらやってたけど
間違えてスリッパ履いちゃったみたいな、
ね、そうそうそう、あーってありましたけど、ね、今早いよね、コスメの進化はすごい。
そっか、ネイル、ね、ネイル全然しないの、
すぐ乾くし色も発色もすごいいいし、うんうんうん、パール感とかなくても綺麗にちゃんと残るし、全然違いますよ。
いいね、本当にちょっとずつ試せるのいいよね。
そう、いやだからもう本当に ね、コスメに関しては一番ソニプラに置いてあるプラザにあるものに置いてあるものの中で、うん、一番進化したのがコスメじゃない。
そっか、
多分。
いやでもそうだね、うん、あとなんだろう、やっぱりちょっと買えるぐらいこうお手頃よね。
そうそうそうそう、うんうん、昔って高かったし、もっと、うんうんうん、ものすごく高かったし、あと使い勝手も、皮膚弱いアジア人にちょっと強すぎるものがあったりとかいろいろあったけど、うんうん、今はもう
気軽に
買うね。気軽に、そう、あと韓国コスメ、おばさん韓国コスメ入れてほしいね、若い頃ばっかりだから。
おばさん韓国コスメ
あるはずでしょ、うん、韓国にだっておばさんいるでしょ。
そうだね。
韓国にだっておばさんがいるってことは韓国おばさんコスメもあるはずなんですよ。
そっか、そうなのかな。そう、ね、
大人プラザみたいな、最近何でも大人つければなんとかなるからさ。
プレミアム、
そう、うん、ある閉店後の1時間だけでいいですよ、開けてくれるの。閉店後の1時間だけ店の前に屋台みたいに出してくれる。
夜店みたいな、
そう、夜店、そうそう、おばさんたちがわーって、わーって、大人プラザ
いいね、
欲しいですよ、うんうん、ね。 ちょっとだからなかなか話も尽きないんですけど、あっという間に、
ね、いくらでも話できる
時間も来てしまいまして、うん、ね、ありがとうございます。今日皆さん配信で見てくださった方も、ね、
そうね、そうだね、
ね、
う
ん、本当になんかいろいろみんなそれ欲しいとか、ソニプラ行ったとか、今すぐプラザ行きたい、セロハンテープみたいなガム買ってたなって人もいますね。
そうだ、長いやつ、ね、
長いやつね、
好きなとこで切れるやつ、ね、ね、紫とかピンクのね、
あったねとか今も多分あるね、そうだと思うので、皆さんいろんな思い出があると思いますけど、
ね、思い出したんじゃないかしら、
一緒にいろいろと思い出せたんだったらよかったなと思います、うん、というわけで、さてそろそろとあっという間にお時間になってしまいました、うん、隣の雑談は毎週火曜日夜8時に配信をしております。というわけでここまでご覧いただいた皆さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました
。今日はありがとうございました。
ありがとうございます、
というわけでここまでジェーンスと、
はい、桜林直子でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回はここまで。それでは来週も二人の雑談に耳を傾けてみましょう。さよなら。隣の雑談、
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。